ラピー。皆さんこんにちは、天命プレゼンコーチの秋元真希子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの上野陽子です。真希子先生、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はじめまして、陽子さん。こんなに可愛い方とご一緒できてとっても嬉しいです。
ありがとうございます。早速ね、始まりましたけれども、この、そうですね、最初に自己紹介していただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。はい、秋元真希子と申します。天命プレゼンコーチと言っているんですけれども、天命は漢字で天に命と書きます。
はい、
はい、天命って誰でもあるってご存知ですか、横さん。
天命っていうのは、天に命と書いて、どういう意味なんでしょうか。
はい。人はこう、生まれてきた時に何か意味がある、天から命じられたものを持っているっていう、まあ、そういう、簡単に言うとそういう考え方なんですね。
なんか素敵な考え方ですね。はい。
でもしその命、自分が天から持ってきた、こう、こう生きようっていうものが、こう発揮できると、人生がすごく順調にいく、あるいはこう、非常に満足のいくものにいく、なっていくという、なんかそういうふうに、お答えをさせていただいています。まあ、川の流れのようなものだと思えば、それに逆らうと結構大変ですよね。逆流すると生きにくかったり。ですから、やっぱりもし自分の、こう、生きていく軸みたいなものがはっきり分かって、それに沿っていくと、いろいろなことが展開して楽しいですよと。だからそれもちょっと意識してみませんかっていうことで、で、その意識しつつ、そこからご自分のこと、それから英語を話す、あとプレゼンテーションするっていうことをやっていただきたいと思って、天命プレゼンコーチというふうに名乗らせていただいております。
すごい素敵なお名前ですね。なんだかワクワクしてしまいます。ね、真希子先生は主にどのようなお仕事をされているんですか？
はい。私も二つ事故があって、一つはさっき申し上げたように、皆さんのこう志とか天命とか、そういうところからお仕事やご自分のことを話していただくようなプレゼンのコーチ。
はい、
それからもう一つはビジネス英語の企業研修をさせていただいています。で、その中でも普通に、まあ、英語の会話もお教えしますし、プレゼンテーションであったり、こう英語のいろいろな型があるんですね、こう表現方法の。そういうことをお話しさせていただいています。
あ、すごいですね。ということは、真希子先生は、英語が昔からやっぱり話せたんですか？
それはね、実はなんですよ。
はい、
英語だと、to tell the truth って言い方するんですね。本当のことを言うとっていう言い方なんですけれども、
はい、
実は、私は30歳近くまでほとんど英語を日常的に話したことがなかったんです。
そうなんですか？
はい。簡単に経歴を申し上げますと、
はい。
大学院で心理学を専攻してまして、
はい。
その時、もう学生の途中で結婚したんですね。で、そして、はい、そのまま子育て、専業主婦という形で、で、まあ、29歳の時にアメリカに行くことになるんです。
はい。
実は、それまで、ほとんど英語というのは私にとっては、論文、心理学の論文を読むための道具でしたので、それを自分が話すとか、そういうイメージ全くなかったんですね。
はい。
なんか知識を得るために、こう、英語を使っていて、で、それがコミュニケーションの手段には全くなっていなかったんです。
なるほど。じゃあ、英語は読めたけれども、会話っていうところでは全然やっていなかった。
そう、全くやっていなくて、まあ子供が小さかったので、例えば英会話のレッスンに通う時間もなく、そのままアメリカに行ってしまったんですね。で、なんとかなるわよって多くの方がおっしゃったんですけど、ならなかったって。
どういう感じだったんですか、その渡米した時の生活は。
もう、だから、とにかくこう目に映るものを見たり、こういろいろ話を聞いたり、で、まあ、主人が先に行っていましたから、スーパーマーケットに行った時はこういうふうに言われるからこう答えてねっていうようなことはある程度は覚えていたんですけれども、なんでしょう、こう単語は分かったとしても、どういうふうにこう会話を進めたらいいのかとか全く見当つかなかったです。
そうなんですね。
で、まあ、見よう見まねと、あと週に2日ぐらい、ちょっと習いに行くことができるようになったので、すごい簡単な、もう初級のクラスを習ってて、でも、それでも、十分に話す、自分の言いたいことが言えるという感じはなかったですね、初め。でも、まあ、で、衝撃的な出来事は1年後に起こりまして、子供を現地校に入れたんですね。現地の学校に入れたら、1年後に子供に、お母さん、よそのお母さんみたいにちゃんと話をしてくださいって言われたんです。
ことしさ、
でも全くどうしていいのかわからないわけですよね。で、
そう
そ
で
の
すよ
頃
ね。
の私の状態は、話をすると、相手の人がとても私の言っていることがわからないっていうことが伝わってくるっていう状態だったんです。わかりにくい。まあ、一生懸命わかろうとしてくれててもわかりにくいなっていうのが伝わってきて、ああ、それだけがわかるみたいな状態でしたね。
そうだったんですね。でもそこから、どういうきっかけで、こう、英語のプレゼン講師にまでなられたんですか？
初めのきっかけは、まあ子供にそう言われたものの、どうしていいのかわからなかったんですよ。いろいろ表現も習ったし、それを使ってみるんだけど、なんで通じないのかわからないっていうところだったんですね。そうしたら、息子と同じクラスのお母様で、スピーチセラピスト。日本で言うと言語療法士さんって言って、脳卒中の後の、例えばリハビリで言葉を話せるようにとか、あと口周りのセラピーをする、そういうお仕事の方がいて、さすがアメリカで、外国人のための発音矯正プログラムを今度やることになったので、本当はすごく高いんだけど、モニターだから安くできるからって言われて、行きますってその場で答えました。いや、発音を直しただけで良くなるんだろうかと思ったんですが、で、まあ、向こうの人たちが、セラピストの方が、私のこう発音を聞いてチェックをして、じゃあ、ここの音から直しましょうっていうプログラムを始めたんですね。そしたら3ヶ月くらいで、なんかとてもよく通じるようになったんです。
3ヶ月ですごい。
で、なぜかというと、私の発音のどこがわかりにくいのかっていうのがわかったんですね。
そうなんですね。
で、この音とこの音とこの音の発音が相手の方は聞きづらいと。で、自分でも言いづらかったのを強制することで、万が一、こう、発音してわからなかったとしても、あ、ここを修正してもう一回言い直せばいいんだっていうのがつかめてきたんです。で、そうすると気持ちも落ち着きますから、こう、なんて言うんでしょう、おどおどしながら話をしなくなったんだね。
ちょっと自信がついていたんですね。
はい。言い直せば大丈夫っていう安心感があったので、
安心感が。
安心して話せるようになりました。
そうか。確かにそういう安心することでコミュニケーションもね、できたりしますもんね。そうなんですね。
で、それでその、こういう、私にとっては魔法使いに見えたんですよ、そのセラピストの方
そう
が。
ですよね。
どうやったら魔法の杖が手に入るのかなと思ってたところで、次に、こう、オハイオ州っていう中西部の方に転勤したんです。主人が。で、それについて一緒に行ったところ、家から車で10分ぐらいのところに大学があって、そういう方たちを養成する学科があるっていうのが分かったんですね。で、そこに聴講生で入って、いろいろ勉強させていただいて、それが今の基礎になっています。
すごいですね。30代からじゃあ本当大学に通われてお勉強して、
はい。
そうやってこう今講師になるまで、なっ
でも講
て。
師やるつもりは全然なくて、ただ話ができるようになりたいと思っていたんですが、
そうですよね。
やっぱりアメリカでのそのこう第二語学の講座っていうのもあって、ここに入ったことで、やっぱりプレゼンテーションとライティングもあるんですよね。人前でどう話すかっていう。なんかそういうのライティングっていうのも今のこうプレゼンを教えさせていただいている基礎になっています。
そうなんですね。その当時は、その講師になるつもりはなかったっておっしゃってたんですけど、
はい。
その講師になるきっかけっていうのはあったんですか？
これは帰国してからなんですね、実は。 まあ、英語を教えるなんてもうとんでもないわけです。私にとっては。もう自分、ネイティブ知ってますし、ネイティブには絶対かなわない。帰国子女の方にもかなわないし、さっき、洋子さんがおっしゃっていたみたいに、昔から英語が好きで得意でずっと勉強してる方には、もう何十年も遅れてるわけですから、かなわないっていう思いがあったんですね。で、ただ、近所に公文式の教室があって、このアルバイトを募集してたので、で、そこで始めたのが一番最初に英語を教えるきっかけでした。その時もそんなに自信はなかったんですね。でもその後、こういろいろ英語を話していくときに、個人でこう英語を教えてほしいっていう方が周りに出てきて、で、その時に、大人の方とある方と話してたら、何を話したいですかって言ったら、こうテキストの話聞いても面白くないって、やっぱり自分がこういう活動をやっていて、その活動についてやっぱり伝えたいんですっていうふうにおっしゃったんです。そうかと。やっぱり自分が一番伝えたいと思うことを英語に直してみる、英語に変えてみるっていう、そういうふうにするのが一番成人、特に大人の人にとっては大事なことなのかもしれない。っていう気づきがありました。で、そしてプレゼンテーションという形式で皆さんの思いとか活動とか何か伝えたいことを話していただく。その形で、その中で、この構成した文章の中で発音を矯正をしていくというのが多分一番いいんじゃないかということで始めました。
なんですね。
はい。
もう始められて何年ぐらいになるんですか？
もう15年以上
あ、
ね。はい。
15年。そうなんですね。確かに英語って、なんかテキストはあるけれども、テキス
は
ト
い。
通りのことを言うかって、日常で言うかって言ったら言わないじゃないですか。
言わないです
言わ
ね。
ないですもんね。だから本当に日常の会話だったりとか、ビジネス英語だったりとかを、自分の思いでそのまま伝えられたらやっぱり一番いいですもんね。
ただ私たちは、日本語は結構高度な日本語を話してるんですね。
日本語って高度ですよね。そうですよね。
いうかもう大人になってしまうと、まあ子供のうちはいいんですけど、大人になってしまうと、結構難しいことを話していて、それをそのまま英語にするっていうのは結構大変だったりします。
そうですよね。なるほど。なんかすごい。いや、でも英語で。なんか伝えたいですよね。やっぱり自分の思いだったりとかはね。では、この番組は、今後どのような人にどんなことを伝えていきたいかっていう、牧子先生の思いはありますか？
私は皆さん一人一人がすごく素晴らしい経験を持ってらっしゃると思うんですね。大人になったか、いや、こんな大したことないわよって、私も主婦、専業主婦が長かったので、自分は何もしてないって思っていたんですが、やっぱりいろいろな経験が、いろいろな方の役に立つっていうことが分かってきました。
そうですよね。
例えば、自分では大したことのないなと思っていた経験であったり、活動であったり、思いであったり、それを発信することで、世界の誰かが、それで癒されたり、あと励まされたりするっていう事実があるんです。ですから、皆さん、まあビジネスマンの方はもちろん、英語を使う機会がある方、海外に行く方もいらっしゃるでしょう、学生さんでも。でもそういう皆さんが、ご自分の経験であったり、ご自分の思いであったり、こう頭の中にあることを、英語というツール、またはプレゼンという形で、こう、表していただくっていうことをお手伝いさせていただく。で、そのためのちょっとしたヒントがたくさんあるような、そういう番組にします。
でも本当に年齢も本当に関係なく、いろんな方に聞いていただけるような番組ですね。
はい。もう何歳になっても英語を上達します。
そうなんですね。もうじゃあ、いくつになっても諦めなくていいっていうことですね。
はい。
わあ、すごい楽しみです。私も実はあんまり英語、喋れる方ではないので、ぜひ、牧子先生にたくさん教わりたいと思いますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。
はい。洋子さん、これから楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。